皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。8月に、ね、入りましたけれども、いろいろと珍しい、ね、夏ということをお過ごしであると思いますけどね、気をつけた夏を過ごしていきたいなというふうに思っているところです。今日もね、温暖化問題に関するさまざまな情報をお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日は中間東洋経済がですね、脱炭素待ったなしという特集をしていまして、ちょっとそれについてね、詳しくご紹介をしたいなというふうに思っています。その前にですね、2つほどニュース紹介をしたいと思うんですけれども、まず最初は北極圏にあるノルウェースバルバル諸島で史上最高気温 21.7 度を観測したということなんですね。これノルウェー領といっても、はるかに、ね、北にこうスバルバル諸島というのがあるんですけれども、そこでなんと、7月の25日に 21.7 度を観測したということなんですね。これ北極点から、ね、約1000キロに位置するところで、人も、ね、住んではいるというところなんですけれども、この報告書があってですね、2070年から2100年の平均気温が、温室効果ガスの排出量に応じて7度から10度上昇すると見られているということなんですね。でも本当にここまで、気温が上昇するともうね、全く様相が変わってくるのかなというふうに思うんですけども、変化はすでに明らかで、1971年から2017年、このね、間の平均気温はもうすでに3度から5度、気温上昇があるということが観測されているということなんですね。で、ホッキョクグマの生息地としても知られているんですけれども、皆さんニュースとかでご覧になったことあるんですかね、スバルバル世界種子貯蔵庫っていうのが設置されているらしいんですけども、これは世界規模の大惨事に備えてですね、世界各地の種子を保管しているということなんですけれども、この貯蔵庫がなんと永久凍土の、融解によって水が流れ込んで、復旧作業が、ね、必要になったというようなこともあって、もうすでに、ね、こういう被害も現れているということです。で、もう一つのニュースがですね、温暖化で20億人洪水被災過去20年ね、これでどうしていくかということなんですけども、世界で豪雨や洪水が深刻な被害をもたらしていて、この背景にあるのが、気候変動だということなんですが、1998年からの20年で、世界の洪水被害者が20億人に達したということなんですね。大きな自然災害は、もはや珍しくなくて、新たな日常を生きる、備えが問われるということなんですね。で、今年も、中国であったりその他いろんなところで、洪水被害があるんですけれども、こうした洪水が一過性でないのは明らかであるとね、たまたまこう、ね、異常なこう、ね、気象配置、気象の状況が重なってというわけではなくて、基盤には、気候変動がある、そして、一過性ではないということを言っているということなんですね。で、こういうこともあってですね、大切なのは従来の延長線上ではなく、これまでの前提を見直すべきである。これまでのね、いろいろ、こういうことはお伝えしているんですけれども、これまで取ってきた対策ではもう十分ではないと。いろんな意味でね、新たな段階での対策が必要になってくるということで、この、温暖化の被害の対策も、あるんですけれども、温暖化を防ぐ意味でもね、対策でも、かつての日常に戻るということではダメで、グリーン復興による新しい日常を作ることが急務だということでね、書かれていますけども、こういうことをね、ある中で、まさに 東洋経済、週刊の東洋経済ですね、8月1日号なんですけども、脱炭素待ったなしということで特集をしています。これは結構ね、大きな特集で、40ページぐらいあるわけなんですけども、少しね、それ紹介してみますと、猛威を振るう自然災害、脱炭素化を進めなければ破局を免れない、私たちの暮らしやエネルギー会社の行方はということでですね、こうね、特集をしているわけなんですね。で、その中で、3つぐらいのステップに分かれているんですけども、まず最初のステップは石油の終焉ということで、石油ガス企業の瀬戸際ということで書かれているわけなんですね。で、この中にはですね、それに詳しい方の、インタビューなんかも入っているんですけれども、産油国が、ね、どうしていくかというようなことも、書かれていて、不安定化する産油国政治という方で、これから本当に産油国がどうやっていくかということも、問われるところであります。で、ステップ2が脱炭素化への奮闘ということで、重い腰を上げた日本政府ということなんですね。日本に対しての、日本に関する記事が特集されていまして、これ、今までもご紹介しました非効率石炭退場ということなんですが、この方針自体はですね、いろいろインパクトがあるということなんですけども、この記事の中ではやはりこれが、新しいものではなくて、エネルギー基本計画で、定められていること、それをですね、これまで手を打ってこなかったということはね、よくないんじゃないかというようなことも書かれていまして、新しいフェーズということで重い腰を上げたというふうには書かれているわけなんですけども、今まで何をしてたんだというようなことがあるんですけれども、面白い比較がありまして、脱炭素化では欧州が大幅にリード、ヨーロッパと日本の、ね、比較なんですけども、例えば削減目標なんですけども、ヨーロッパ、2050年までには 100% 削減、日本は 80% 削減なんですが、2030年目標をですね、40% としてたのを 50% から 55% に引き上げるような検討をしているのがヨーロッパで、日本はなんと2013年度比に 26% というのを、これ、かたくなに書いてないっていうね、1990年比に比べればはるかにね、ヨーロッパより低いっていうところで、見劣りはするだろうと。それから ESG 投資の残高も、ヨーロッパは2017年末で、14.1 兆ドル、2018年3月末の日本が 2.2 兆ドルということなんですよね。それから全運用資産に占める ESG 投資の割合もヨーロッパではなんと 48.8% と、もう5割に近いですけども、日本は 18.3%、20% にも届かないということで、ここも明らかに差があるということなんですね。化石燃料への投融資ということもヨーロッパでは、2021年で中止、日本は継続ということになっています。石炭火力発電も、ヨーロッパの多くの国が廃止ということですけども、日本は高効率の石炭火力を継続ということで、表になって、対比されているよく分かりやすいなというふうに思って、ちょっと紹介をさせていただいたところがあります。で、グリーンリカバリーに向けてコロナ禍を脱炭素でとかですね、ドイツ人の強い環境意識とかね、日本企業も ESG を、本気度どうなんだろうなというようなことも記事で中に書かれているところがありました。で、ステップ3がですね、前進する再エネということで書かれていて、動き始めた洋上風力、ついに日本も導入目標を策定ということで、遅まきながらもそういうこともやっと動き始めてきたんじゃないかなというようなところが書かれていたり、水素のことであるとかね、いろんなことが書かれているところがあります。それからキーパーソンに聞くということで、5人ほどにも聞いているところがあるんですけども、 そのうちの一人がですね、東京電力リニューアブルパワー社長なんかにもね、水力と洋上風力を柱に、数兆円の投資を実施にということで、まあ大手の、まあ、電力会社にとってもこういうことが、変わってくるのかなというところがあります。で、最後ですね、日本経済団体連合会会長にもね、聞かれていまして、まあ、経団連もですね、チャレンジゼロということで、ゼロカーボンということを達成しなきゃいけないという目標があるということはね、この脱炭素という意味では方向性としては、あるのかなというふうに思っています。ただ経団連自体はですね、カーボンプライシングに反対をしたり、なかなかね、温暖化対策に熱心じゃない、側面もあった中で、ゼロを目指すというところはあるんですけれども、日本企業も脱炭素にね本腰だということで言われてるんですけども、この方が電力業界の将来を憂慮してるってことはあるんですが、これ電力業立場上ね、これ仕方ないっていうこともあるかと思うんですけども、電力業界だけ守られて、その他の業界あるいは人々あるいは地球環境がね、壊されてしまうのでは、元も子もありませんので、電力業界将来を憂慮するのはいいんですけれども、それよりももっとね、大きなところが憂慮されるっていうところが、本当はこうね、優先していただけなければいけないかなというようなことをちょっとね読んで思ったところですけども、東洋経済の8月1日号週刊の、ものですけども、脱炭素待ったなしというね特集をしていますので、そんなに高いものではありませんので、ちょっとね手に取って読んでもらったらいろいろと面白いのかな。ただいろんなね情報があって面白いかなというふうに思って紹介をさせていただきました。はい、最後ですね、気候ネットワーク主催の、オンラインセミナーの紹介をさせていただきたいと思います。8月11日火曜日の夜6時半からですね、脱石炭シナリオ、ね、早急な石炭火力発電全廃への道を探るということで、これオンラインの、ね、連続セミナー、今3回まで予定されているんですが、その2回目ということで8月11日の午後6時半から、脱石炭シナリオについての、ご紹介をさせていただきます。スピーカーはね、気候ネットワークの、平田きぬこさんという方です。で、無料の参加ができますし、ちょっとね200名定員先着順ということなんで、ぜひオンラインからの参加になりますけども、気候ネットワークのホームページから、お申し込みいただけたらありがたいかなというふうに思っています。ね、こういうことも書いて、脱石炭待ったなしの状況をねどうやって作っていくか、切り開いていくかということがね、重要かなということで今日はお伝えさせていただきました。気候変動問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO の気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止を送らせていただきました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。